不動産相続の相談窓口。このコーナーはオフィス関西前田プランニングオフィス前田聡行政書士事務所各社の提供でお送りいたします。さあ、スタジオにはお二人来ていただきました。西田さんと前田さん、今週もというか今月もかよろしくお願いいたします。はいはい、
よろしくお願いします。
年末になるとでもなんかよりこの不動産に関する意識って出てくるんじゃないかと思うんですけれども、どうなんですか？
そうですね、やっぱり問題抱えてらっしゃる方、年内になんか目処つけばいいかなという方もおらっしゃるので、そこの辺は相談事は多くなりますね。はい、
やっぱなんとなくこう気ぜわしい中で解決はしてみたいなとは思われるんですよね。
最終解決まではいかなくても、はい、一応ある程度筋道立てたところで新年迎えたいという気持ちは働くかなと思いますね。
今までのこの勉強会の状況などではどうだったんですか？
そうですね、やっぱり勉強とか知識をつけるために来られる方と、はい、実際問題を抱える中で、うん、何か解決方法を探りたいところで来られる方と、両方いらっしゃるわけなんですけども、はい、やっぱりご相談としてはやっぱり当然具体的なものを持ってらっしゃる方がご相談に個別相談になりますので、この間の話の中であったりするのはもう相続はしましたと。
お
う、で土地があるんですけど、お兄ちゃんと2人なので、うん、一応今のところは2人で共有にしてますと。ただお兄ちゃんも売ることは了解しているので、売ったらどうなりますかみたいな話だったんで、ちょっと調べてみたら、そもそもすいません、相続時まだしてませんよねって話で、そっからしましょうみたいな。
つまりその相続はしてますっておっしゃったのは、
話はつい相続人の内科で話
は話で合意はしてあるけども、相続はしてないって、私ら兄弟でこれを受け継ごうっていうことは決まってたけれども、はいはい、法的には何もしてらっしゃら
ないですねっていうのがあって で、はい、でそれまだその重ねてありまして、さら地ながらで聞いたんで取ってみたら建物の登記まだ残っとったんですわ。それも消さないとダメですね。で前ね、機会あるごとに お話ししてますけど、登記はちゃんとしましょうという話です。
いやでも本当に基本的なことなんだけれども、代々受け継いどるから俺のもんやとか、
ね、
我が家のもんだっていうこと自体がもう法的には効果がないんだ、ということを知っていただかないといけないってことですよね。
まだ相続会ってそんな年数経ってないのであれなんですけど、何しろ、ね、固定資産税払っとくから私が権利あるがやとかいう方もおられますけど、それとは全然話は別なんですよということで、ちゃんと手続き取ってくださいねという話になりますね。
いやでも本当に基礎の中の基礎から始めないとわからないんだ、やっぱり。
そうなんです。なのでやっぱり当然最初いろいろご相談を受けて話すんですけど、そういうやり取りの中で見て、どのレベルからお話しした方がいいのかなというのをやっぱり考えながら対応してますね。はい、
でも私も考えてみたら、随分この若造の頃に親父が亡くなって後継ぐことになった土地調べてみたら、まだじいさんの名義やったっていうところから始まってるし、その後今住んでるうちは亡くなったかみさんのお父さんの土地だったんですけど、これもちゃんと分泌するにはどうしたらいいかとか、そういう兄弟での話し合いをするとか、その中でお兄ちゃんにいくばっかのお金を渡した、それでこう話をつけたというのも あったし、そういう経験を積まないと人間って分かってこないですよね。
で でね、こうリアルタイムで本当さっき車の中で一軒お客様と、この方西宮の方ですけども、相続物件について話してたんですよ。で、お母さんが亡くなられました。10月何日か亡くなられて、来月がなんか49日だってね、で相続人が、自分とそのお兄さんとお父さんなんですよ。で、依頼が来たのはこの家を売るといくらぐらいか査定していただけないかという要望だったんですけども、じゃあ相続ということなんで、もう少しこう相続の背景を、お聞かせいただけますかって話したんですね。でそうするとまず、相続税はかからないであろう、 と言いながらも3400万あるっていうか、結構お金あるんじゃないですかって話なんですけども、うん、ありました。それから、建物についてこれがちょっとね、残念だったなっていうのは、お父様の、亡くなったお父様の名義そのままなんですよ。お母様が相続登記してないんですよね、
はい、
で言ってましたのお母様で、ね、相続登記してあればこれは昭和56年以前の建物ですから、解体すると3000万まで税金かかりませんよ、うん、で今のままで、税金かかりますよってご説明してたんですよ。でだけどまあしょうがないですね、うん、でお母様は、相続人兼非相続人ということになりまして、はい、お父様からお母様、はい、からお母様から今度息子さんという登記しなきゃいけないですよという話しました、はい、うん、で、じゃあそれについてじゃあ建物をどういうふうにしたいかというと、どうもお父さんがそれをもらって壊してしまって、将来なんかそこに家を建てみたいなことらしいんですよね。
ほう、
だけどなんか固定資産で払う気はあんまりないみたいな話なんで、それ一回きちんと相続について勉強しませんかという話ですよね。
だけどお兄さんの話とか聞いてないんでしょ、うん、まだ。
あ、今そお兄様の意向なの。
あ、なるほど。
弟がいるんだけどもどういうふうに話するかっていうその材料を作ってくれって話。
あ、
で中入れますかって、いやいやまだちょっとって話だったんで、あ、分かりました、じゃ あの建物を生かすか壊すか、どのタイミングで壊すかっていうのに出しましょうって話ですよね。でそれで、言ってましたのは今壊してしまうのと、うん、売るときに壊すのと全然違いますよ、うんうん、でそれってなんでですかって話なんですよ。と言いますのは今壊すと、いわゆる維持管理ということになりまして、売るときの経費にならない、で、要するに古屋付きで売りますよという条件で私が売り主が解体しますということを明記すればそれは譲渡時経費でカウントされるんですよ。つまり、査定を出すときに例えば、土地が、ね、50坪あって、坪10万で500万ですよね。で建物がゼロであれば500万です。でところが建物を壊さなきゃいけないということになれば解体費200万かかりますから300万円が手取りになりますよね。で今壊してしまうと解体費200万かかったものは経費にならないわけですよ。
ああ、本当ですね、うん、
で、はい、売るときに壊せばそれは経費になるわけですよ、うん、ですから壊すのは一番最後ですよということですね。で今度四十九日にいらっしゃるという話のものですから、その時に詳しい話しましょうと、 できればきちんとした形でお話しますよって話したんですよ、うん、で今度いきなり今度ね、いやそれ相談するのに費用いくらかかるかって言われるんで、基本やることは相続の相談と、遺産分割協議書を作りますよと。でそれの費用ってのはそんなに大きな金額ではないので、それはもしよろしければまあ、行政書士としての業務になりますけども、私に依頼 していただければきちんということをやります、うん、でたまたま私がですね、不動産業もやってるから、うん、その税制面とかが分かるんですよ、
うんうんうん
うん、ところがこれが普通の例えば弁護士さんとか、司法書士さんであると分からないというケースがあるんですよね、うんうん、それからもう一件、これは事例なんですけども、先ほどこちらに来る前に司法書士さんのところに、遺産分割協議書と、印鑑証明その他書類持ってったんですよ。これなんで持ってったかというと、建物を、ね、これ相続物件売買するんですけども、未登記部分が未登記部分というか登記してないんですよ。でこれ登記しないと売買できないんですよね、うん、で登記するについてこれ司法書士さんと、税士さんが作った遺産分割協議書を見たら未登記部分の分割協議してないんですよ。
ほう、
よくこれ抜けるんです。これ弁護士さんのケース、税士さんのケース、司法書士さんのケースあったんですけども、司法書士といえども評価証明取って未登記登記っていうのを調べてなかったんですよね。でこれ弱ったねってね、うん、これきちんとこれ分割協議書に疑わないとこれ登記上がらないですよね、うんうん、もう12月で7日に決済しようと思ってるのに決済間に合わないじゃないですか。
それは間に合わないですよね。
間に合わないですよね、で法務局にそれお願いして、じゃあこれからきちんと書類持っていくから受付してくれっていうことで、今その要するにこの分割協議書に出てこない部分ですよね。でしかもね、分割協議書2通出てきまして、建物だけの分割協議と他のものを入れたもので、他の方にそのなんていうかな、この包括遺贈するっていう部分を含めた 税理士さんか弁護士さんが作った遺産分割請求2通出てくるわけですよ。
ほう、
で後の分割協議書がコピーしかないんですよね。原本はないんですよ。
ほう、
どうしようかっていうことで、とりあえず今法務局に、司法書士さんにちょっと法務局に説明し、事情説明して、たかだか売買金額しかも90万ですからね。90万円の売買、売買するのに宿泊費さんに買うわけですよ。でこれで OK かどうか、あの法務局に1回お願いしていただけませんか。でこれ以上書類探すって言ったらなかなか書類出てこないと思うってね、いう話なんですよ。
こっちゃなんですけど、
はい、
市業の方でもやっぱりそういう抜けてることがあるんです
か。あの不動産業である、我々不動産業ですから、要するに出口の分で考えます。売買するときにこれとこれがないと売買できないよね、当然その未登記物件のままで売買するケースもあるんだけども、あの 未登記のままで売買する住宅ローンっておいないですよねっていう実務で分かるから、逆に事業の方にこれ抜かさんといてくださいねっていうことで言えるんですよね。
なるほど、
ですから今あのその西宮の方もできれば、不動産と相続の専門家と我々は言ってますけども、我々が間に入っている方が、あの非常にスムーズに話し進みますよと。で全く、まあ、あのメールで来まして、お電話かけただけなんですけども、じゃあぜひお願いしますということで、じゃあとりあえず、不動産業者として、その物件1回見てきて、あのレポートまたしますよという話ですよね、しました。なんかやっぱりそう、助けてあげられるような気持ちになりますよね。知識がないと、生実感知識持っているとかえってとんちんがな方向に行ってしまうんですよね。
そうか、でもやっぱり売買を目的とすることを考えれば、そういった、まあ、当然資格ですけれども、
はい、
資格があるからこそ知識がついてくるわけですが、
はいはい、
それはもそういう仕事をなさらない事業の方々にとっては、
はい、
別に重大なことにはならないと思われるわけだ。
そうなんですね。でね、このね、相続物件の登記をね、増築する登記するって非常に難しいんですよ。なぜかというと、あの相続物件だけ家が古いんですよ。古いんですよね。
はい、
で登記をしますときに、必ずその2つ以上の、その要するにそのエビデンスって言いますか、そういう資料が必要ってことなんですよね。一つは登載証明って言いまして、固定資産税を払っていたという証明なんですよ。ところが今年相続していると去年の納税義務者というのは亡くなられた非相続になりますでしょ、はい、でそれだけではダメなので、じゃあ分割協議書出しなさいになるわけですよ。だ分割協議書そのものがないケースもあります、場合によってはね。それからもう一つは、あの工事の完了証明出しなさいっていうね。
へ、
昭和48年の時の大工さん生きてませんわね。廃業したり亡くなったりするわけですよ。
それってどこにあるんだろう、うちにあるんかな、
うん、でそれどうするかというと、これを本当の実務の世界になるんですけど、例えばその陳述書をつけたりとか住所書いて法務局にこれこれこういうことでこうなりますからこうですってことを出してお伺い立てる形なんですよ。でたかだかね、たかだかってお客さんに叱られますけど60平米なんですよね。60平米のものを登記するのにすごくやっぱり手間がかかるんですよ。当然あの私がいただくべきこの仲介料というのはもう手出しになっております。不動産業務とすればあの大赤字というね。ただやっぱりまあお世話になった方なしに、あのそういう方だからこそきっちりやってあげないと、うん、これがねもう本当にあのたくさんこう相続で払わなきゃいけない方であれば、税士の方とか弁護士さんも頑張るんでしょうけども、あのその辺をきちんとやってくれるところをね、ところが我々の使命じゃないかなっていう気持ちでやってますもんですから、あのそれもきっちり今やろうということで、やってみます。
でも確かにそうやって考えたら、街中の長屋形式の 20坪ぐらいの家とかって、はい、ほとんどそういったところに合致するんじゃないかと思うんですけれども。
そうですね、ありますね、
それで空き家になってるともう永久にそのまま中ぶらりになる可能性だってあるわけですよね。
そうですね、
こういったのをきちんとやっていただける人じゃないとダメだな、やっぱりな。
だからまずやっぱりね、こう勉強会に参加するか、
はい、
もしくは勉強一緒にしましょうと、
うん、
でまずあの不動産相続、いわゆる相続一般についての知識を身につけてくださいという話ね。それから今度は個別にじゃあどうするか、
はいは
い、でいろんな選択肢があるんで、うん、選択肢出します、何もしないでほっとくというのもありますよという提案からにします。いやいや、ほっとくわけないんだけどという話ですけどね、うん、 で中には一番得する方法なんですかっていう方もあります、うん、まあまあ一番得する方法もあるんだけども、あの確実にきっちりやっていかないとっていうのがあるんで、うん、あのきっちりやりませんかって話します。ただ最後選ばれるのはあなたなんで、あの我々はまあ提案するだけですよ、どうしなさいとは言いませんっていうことを言います、はい、
いやそれこそ専門用語から勉強していかないと答えは出せませんもんね。
そうですね、う
ん、さあそれじゃあ一旦お知らせを挟んで、次の勉強会の話題伺います。